もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
こんにちは、お願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
私、65歳です。
65歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
67歳です。
67歳。お子さんは？
3人おりまして、
はい。
長女が35歳。
はい。
長男が31歳。
はい。
次女が29歳です。
それで今お二人で暮らしてるんですか？
長女と次女と夫婦で暮らしてます。4人です。
4人です。はい、わかりました、はい、それでどんな相談でしょうか？
夫のアルコールのことです。
夫のアルコールというのは飲みすぎるとかそういうこと？
あ、そうです。もう依存症かなと思ってて、
はい、
1年ほど前に病院の方に行ってもらったんですけれども、
はい、
今ぐらいの量ならいいんじゃないかって言われて、
はい、
それからまた同じように飲んでいるんですね、
はい、
で最近また増えてきまして、
はい、
朝お酒臭いっていうこともあるようになってきまして、
はい、
で長女が知的障害の子で家から通称してるんですね、
はい、
なので離婚というかそういうことができないなって自分で思ってまして、
はい、
一緒になんとかやっていきたいなとは思うんですけれども、
はい、
私自身がだんだん参ってきてしまいまして、
はい、
次女に相談しても次女はお父さんはまだ大丈夫なんじゃないって言うんですけど、
はい、
ビールは水のようにまず食事の時に飲んじゃって、
はい、
それから25度の焼酎を 300cc とか 400cc をコーラに割って、
はい、うん、
夕方6時ぐらいから11時ぐらいまで飲んでるんですね、
うんうん、
で長女は朝施設まで送ってもらってるのでその時にアルコール臭いかったりするのは、
はい、
その困るというふうに私も話をしまして、そしたら長女のためには減らすって言うんですけども、
はい、
やっぱりお酒のことを言うと怒りますし、
はい、
で仕事はずっとちゃんとやってきた人なんですけれども、
今はもう退職してるわけですよね。
嘱託で週4日同じ会社に行ってます。
そうすると朝からお酒臭いって言うけれども、この4日間は少なくとも朝からお酒臭いってわけにいかないですよね。
でも前の日の夜のお酒が匂うんですね。
今のあなたの話を聞いてると、はい、1年前に病院に行って、
はい、
このぐらいではいいというふうに言えない量ですよね。
そうなんです。
アルコール依存症か、まあ依存症じゃなくてお酒が好きだっていうことの見分ける一つはですね、
はい、
アルコールの量よりもむしろアルコールを飲むことが本人にとって喜びでも何でもなくなってるっていうことなんですよ。
ああ、それもちょっと感じます。
だから好きでチビチビチビチビやってるっていうのはまだアルコール依存症じゃないんですね。ところがアルコール依存症になると、まず自分がアルコール依存症であるということを否定する。
あ、そうです。
否認の病っていう言い方しましてね、
はい、
認めないっていうことなんだ。
はい、自分絶対認めないです。
ちょっと大変失礼な言い方なんですけれども、はい、あなたの本音の本音はですね、
はい、
離婚したいということなんでしょうか？
夫がお酒をやめてくれて、
ええ、
家族で暮らすのが一番なんですけども、
ええ、
夫がそういうアル中になってきて、最後に私は娘も見なきゃいけない、夫も見なきゃいけないって、最終的には夫を見たくないっていうのが本音。
そうですよね。
そう。
だからあなたの人生の条件にこの夫がいることが邪魔になってるわけですよね。
もともとはすごいいい人で、子供たちには声は荒げたことはないし、
はい、
ただ私にはこんな変なことしてとか、なんかいろいろと突っかかってくるんですね。で、義理の姉とかに話をしても、あなたに甘えてるだけよとか、友達に言うとアルコールに関してもそのくらいの人も飲むよとか言うんですけれども、
うん、
それどころじゃないんですね。私自身はもう自分の仕事もあるし、長女はもう大変だし、
ね、だからあなた自身がとにかく離婚はしたいと。
離婚してやっていく自信もないんですけど、そう思うところもあります。
わかりました。非常に難しい相談だと思うんですけれども、はい、心についてのアセッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらっしゃっているので、はいはい、お話を伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
あ、こんにちは。
ずっとお話聞いてきて、 あなた大変だったなと思うんですよ、やっぱり本当に。
大変でした。
うん。基本的に責任を持ってお嬢さんの面倒を見るのがお母さんしかいなかったわけだよね。
そうですね。
ね、それで未来の納得する展望が見えないわけだよね。
はい、あ、そうです。もう本当に定年になって、ね、家族旅行したりとか、うん、普通に老後の夫婦もしてみたいと思ったんですね。うんうん、二人で家庭菜園するとか。
うんうん
うん、でももう何かにつけて難癖つけるんですよ、
うん、
だから私ももちろん気が強い方なのでこう言い返すんですけど、うん、夫は黙るかわからないっていうか、
旦那さんはほら自分の世界はお酒しかなくて、
あ、そうですね、
それ以外の社会は閉ざしてるわけだよね、
はい、
それであなたはその点でまだこう行きたい、ああ行きたいという刺激を夫に与えてしまうわけよ。
あ、
それが恐怖なんだよね、夫からしてみれば。自分は何もない人生だっていうことを奥さんの行動を見ることで刺激されてしまうっていう面もあるような気がするんだよ。
ああ、考えたことなかったですね、
うん、きっとそうだと思うんだよね、それはね。だから方法としては安心をしよう、私がついてるよっていう一つの解決の仕方もあるけれども、あなたにはもうできないということじゃない。
そうです。
そうすると特に娘さんのことを面倒を見なくちゃいけないっていう責任があるわけだから、
はい、
そこら辺を一回別居するなりねっていうようなところで行った方が話は早い気がするんだよね。
あ、
うん、ただね、一つね、
はい、
もう一個ちょっと考えられるのが、まず病院では病的なほどのアル中ではないやっていう判断なわけですよね、
はい、
それから退職した後も週4日も会社に行ってちゃんと勤め上げているっていう事実があるわけだよね、
はい、
それから2番目のお嬢さんがいや別にその程度平気なんじゃないっていうふうに言ってるとことになると、お母さんの見方と随分違ってるわけだよね、やっぱりね、家族の見方っていうのは、
はい、
35歳のね、今、まあ、障害があるっておっしゃっていましたけども、はい、お嬢さんはどうなの？
知的障害なの分からないので、
うん、
別にあの何もしてくれるわけではないんですけど、
うん、
嫌いじゃないですね。
そこなんだよ問題は。
あ、
知的障害の人が何も分からないと思う？
あ、
知的障害の人でないと見えない世界あると思わない？
あ、そうですね、はい、確かに。
だからね、お父さんは優しい人なんだよ、
はい、
知的障害の子から見ると、はい、生命としての存在感とか手応えとしての温かみとか、そうしたものは得ているんだよね、お父さんからね、
はい、
だからあなたは35歳の娘さんを責任を持って見ようとしてるけれども、はい、本当は悲鳴上げてんじゃないの？
そうです。
本当は見たくないんだよ。
あ、グループホームに30歳ぐらいになったら入れるかなっていうふうに見通しがあったんですけど、やっぱり現実はもう日本全体がグループホームを作らないみたいになってきて、
うんうん、
じゃあ私とっていうか、まあ主人も含めて見ていこうと思って5年前にリフォームしたんですね、
うん、
でやっていこうって思ったんです。その後にそんな風に夫が変化していったので、
うん、
難しいところに来てるっていう感じなんですよね、
うん、娘さんは旦那さんと別れて、
はい、
お母さんに頼ってで、これから生きていくことを喜ぶかな。
それはやっぱり両親がいた方がいいんだろうなっていうのは思います。
それはどういう、
もうここが自分の家だと思っているのと、やっぱお父さんと施設に行ったりするのも喜んで行ってます、
う
ん、はい、
そうするとこの5人の家族は、
はい、
目に見えるものの責任においてはお母さんが一生懸命やって大変で悲鳴も上げてるっていうのは分かったけれども、
はい、
お母さんが見えてない部分に関して、
はい、
何かお父さんの前では緊張する必要ないんだっていうような安心感の働きはあったんじゃないかな。
あ、あります、はい、
うん、それをお母さん、お妻はあんまり認めていないよね。好き嫌いがあったのかもしれないけれども、うちの親父が1日午後の日本酒を 毎日飲んでる人だったんですよ。
はい。
それでお酒飲みに対する悪い印象って僕持ってないんですよね、実は。まあうちの親父の酒が楽しそうな酒だったから。
はい。
それでうちのお母さんも、まあ、昔の人だから夫が働いてきてんだから自分のお金で飲むのはいいんじゃないのぐらいのことで、褒めもしないしけなしもしないでいたから、まあ親父は自由に飲めたんだと思うのね。
はい。
それでアル中になることもなく死んじゃったわけですよ、他の病気で。だからいつもアルミの変なところにお酒を入れて缶をして飲んでましたけども、はいはい、やっぱり缶桶にそれ入れましたもんね。それみんなそれ入れたのにかわいそうだよなんて感じで。
あ、
見方だよねやっぱりね。
そうですね、そういう見方をしたことがなくて、うん、息子が帰ってきた時もじゃあ乾杯しようとかってそういう雰囲気ももう、うん、私が消しちゃったのかもしれないんですけど、
う
ん、
酒イコールダメっていうことになっちゃったから。
そうなんです。だから息子もなんか楽しそうじゃないのかなって思います、う
ん。はい、本物のアル中の人と僕ねお酒飲んだことあるんですよ。
はい。
でその時なんでアル中になったのかいろいろ話しながら、
はい、
しかもそれを全部笑い話に変えてったんですよ。そしたらその人一号も飲まないで今日は酔ってしまったって言って、
はい、ああ
本当にね、プーね、涙が出ましたよ、本当に、それは。
はい、
うん。ああ、うん、この人、分かってもらえないで生きてきたんだなっていうのが、なんか分かったのね。
ああ。
だから、このお酒は悪いお酒だとは思うよ、確かにお母さんから見ても。
はい。
しかし、このお酒が、
はい。
実は、家に欠けていたものを補ってくれていたっていう面も、あるような気がするんだよね。
あ、
うん、だからまあそこら辺たくさんの視点からね、
はい、
もう一回考えてみるっていうところは必要かなと。
わかります。はい。なんか本当になんか、
うん、
久しぶりに泣けます、うん、もう泣けなかったですね、うん、涙がもう出ないぐらいにしんどかったんですけど、うん
ね、はい、加藤先生
ありがとうございました、
はい、聞いてみたいなと思います、はい
はい、あなたの友達がね、
はい、
あなたにその夫はあなたに甘えてるのよって言ったっておっしゃいましたよね、
はい、
先ほど。
あ、みんな言います。
それはあなた当たってると思わない？
そうなんですけど余裕が私が
長いんだよね。それはそうだと思います、はい、要するに甘える人っていうのは人を選んでるんですよ、
はい、
だから夫のマイナスの感情のゴミ箱みたいになっちゃってるんだよね、あなた。
あ、そうなんです。
であなたは夫が変わってもらいたいわけですよね。
はい。
夫が変わってもらうためにはあなた自身が、私はゴミ箱ではありませんという、あなた自身が変わらないと無理なんですよ。
どうやったらいいんですかね、それもよくわからなくて。
だからあなたがゴミ箱になって嫌なんでしょ？
嫌です。それがすごく半分ぐらい嫌です、お酒よりも。
だからゴミ箱になるのを拒否すればいいわけですよ。
はい。
他の人にはいい顔する。
そうです。
あなたにはマイナスの感情を吐き出してる。
そうです。
ご主人はものすごい我慢してるんですよ、外の人との接する中で。
あ、
何を我慢してるかっていうと攻撃性を我慢してるんですよ、怒りとか。
あ、そういう感じがします、すごく。
だからあなた、私はゴミ箱じゃないですよって言って、
はい、
あなた自身が本気で変わらないとダメです。
はい、
おそらくあなたが本気で変わる決意すると、
はい、
何もしないでもご主人変わるかもしれないね。
あ、そうですか。
だってあなたの雰囲気が違ってくるから。
わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、わかりました、はい、どうも失礼します。ありがとうございました。
依存症とは別名否認の病と言います。認めない、俺はアルコール依存症なんかではないというふうに言い張ります。